聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第17章の1節と2節です。新約聖書の32ページになります。新約聖書の32ページ、マタイによる福音書第17章の1節と2節をお読みいたします。マタイによる福音書第17章の1節と2節。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で入り、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。以上です。あの文豪のゲーテという人の言葉にこのような言葉があります。現在の姿を見て接すれば人間は現在のままだろう。人のあるべき姿を見て接すればあるべき姿に成長していくだろう。まあ、現在の姿を見て接すればその人はその現在のままだけど、しかしあるべき姿を見て接すればあるべき姿に成長していく。まあ、これは高校の聖書科の教師になってですね、この言葉を聞いてですね、生徒たちをどう見ていくかということです。まあ、現在の姿を見ればですね、何やってんだろうっていうことばっかりです。なんで授業中に寝るんだろうとか、なんでおしゃべりするんだろうとか、まあ、しかしそれを見ててもですね、しょうがなくですね、このですね、生徒たちのですね、あるべき姿っていうのは一体じゃあどういうものなのか、まあ、聖書を教えてるわけですから、聖書の御言葉からですね、生かされるとか、生き生きできるとかですね、助けられるとか、そういうですね、姿、あるべき姿をですね、見てですね、授業していかなきゃいけないなというふうに思っています。言いました。でもなかなかですね、それができなかったかなと思います。ただですね、終わった後にですね、1年間終わった後にですね、聖書の授業が本当に面白かったとかですね、御言葉がですね、本当によく分かったって言われたら、本当に嬉しかったなと思いますし、それがあるべき姿かなとも思います。まあ、1年でですね、どう成長していくか、この授業1年間取ってですね、どういうふうになってほしいか、まあ、そういうあるべき姿をですね、教師である私がどれだけを見つめていけたかなということを今ですね、反省もしておりますけども、しかしどっかにですね、心の中に残っていただけたらというふうに思いました。まあ、今日は福音書のですね、中間あたりにあるですね、イエス様の変容のところです。ちょうどこれイエス様の生涯のですね、分岐点にあたるところで、中間の部分です。でイエス様は弟子のペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登られた。そしてそのですね、姿が変わられた。まあ、私たちも教会の礼拝の中でですね、この変容の主日をですね、多分いつも迎えると思います。姿がですね、変わられたですね、変容と言いますから、なんかイエス様が別のものにですね、変わったような気になりますが、まあ、多分これは変容ではないんだと思います。まあ、変容といえば変容ですけれども、実はあるべき姿に戻られたということです。まあ、白く輝いてそこにですね、モーセとエリアがいるということは、それは神の国を表してますから、イエス様が神の国のですね、存在ですね、神の国の姿になられた。ですから元の姿に戻られたという、まあ、そういう意味ではですね、イエス様のあるべき姿というのをここで見させられたのでしょう。まあ、なぜここで見させられたかというと、宣教活動がここで終わって、あとはエルサレムに向かって十字架、そして復活へと向かう道をたどっていきますので、あるべき姿、本来の姿を一度見せて、そして十字架へと歩まれるという、まあ、それが聖書の大箇所だったと思います。ですからイエス様がここであるべき姿を弟子たちに見せられたというのは非常に大切なことで、まあ、そのことにですね、弟子たちは多分気がつかなかったってことかもしれません。この人がですね、なんでですね、白く輝いたのかっていうのも気がつかなかったのかもしれません。まあ、そう思うと、私たちは神様であるイエス様のあるべき姿っていうのはどういうことかというのを日々考えなきゃいけないなと思います。まあ、最近はですね、コロナウイルスでですね、握手とかですね、ハグとかですね、そういうのができなくなっているという、まあ、そうなるとイタリアとかスペインとかアメリカとか大変だろうなと 思っています。日本人はですね、頭をこう上げておはようございますといえば接触しなくてもいいんですけど、向こうはですね、ハグとかですね、握手とかですね、まあ、それがですね、非常に愛情を持ったですね、交友の印であるので、それができないというのはどうなんだろうなって。でこれからいつそれができるかもわからない、家族同士でさえもそれができないというですね、まあ、そう本当のですね、あるべき姿っていうのを今私たちはやって見せられてんだろうなと思います。この前お医者さんがですね、電話かけてこられてですね、いろいろな悩みがあるんですね。でもですね、身体接触ができないってことはですね、自分にとっては非常につらいって言ってましたですね。病床にある人と手を取れないんですよね。で診察するときにも体にも触れられないわけですよね。しかも2メーター離れてるってことなんでしょう。医療って何かなっておっしゃってました。医療もですね、人が大切であってですね、その間にあるですね、ものっていうのが、まあ、それがですね、空気感だったり間だったりですね、身体接触、まあ、手を取ってですね、癒しの行為だったりする、それが全部取り除かれて薬を出してですね、話もですね、あまり聞けずにですね、しかも話も電話でしか聞けないとかですね、それっていうのは本当のあるべき姿なのか、人間の本当にあるべき姿っていうのは一体何だろうというのを今考えさせられてますという、まあ、そう思うとですね、私たちイエス様がですね、この後変容の後に怖がっている弟子たちに向かって何をされたか、近くに寄ってきてですね、手を触れられるんですよね。ブルブルと震えていたペテロや、そして、ヤコブ、ヨハネですね、そのもとにわざわざやってきて手を触れて言われた、恐れるな。私たちですね、多分このイエス様から手を触れていただくっていうこと、それがですね、私たちにとって本当は勇気を与えられるものでしょう。実際イエス様がですね、その手を私たちに触れるってことはないかもしれない、でも私たちの信仰に、私の心にですね、多分触れてくださってる、その手にですね、今日は気づくことができるかなと思います。まあ、イエス様は高い山でですね、姿を元に戻されました。あるべき姿に変えられました。その姿は、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったと実は聖書は書いてあります。あるべき姿というのは神の姿、私たちイエス・キリストが私たちに触れてくださるということは、神が私たちに常に触れてくださっているということですし、その触れた手によっていつも大丈夫だよ、あなたは平安に導いているよ、そういうふうにですね、触れてくださっているというふうに思います。そのことをですね、感謝しながら今日一日も過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は見えませんが、私たちに常に触れてくださっています。私たちの信仰に、私たちの心に触れてくださっています。その御手が私たちを今日も導き、大丈夫だよと言ってくださっていることに心から感謝いたします。今日も広島教会、呉教会に集う信者求道者、ルーデン保育所の子どもたち、先生職員、そして谷尾幼稚園の子どもたち、先生職員、そして全国にいる牧師の家族、どうかこの時お守りください。どうか一人一人に主の御手が注がれて触っていただけますように。今週もまた私たち必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。